はい、今回のキルコスのコンペの応募作品を通して山口明人さんのご感想をお願いいたします。
はい、はい、まず水平と鉛直という作品がテーマの設定で、で、まあ、やっぱり予想通りといいますか、かなりグリッドの提案が、まあ、多いなというのが率直な印象です。
はい、
で、ただし、この鉛直っていうところがかなりポイントなのではないかというふうに思っていまして、それはなぜかというと垂直ではないということです。何かこう力学を感じるというか、そこにこう単純にグリッドっていうものではない、可能性がこの言葉の中に含まれているような気がしていて、なので、グリッドではない提案もかなり積極的に、まあ、拡大解釈するように努めたつもりです。で、あと最近卒業設計なども見させてもらう機会も多いんですけれども、今回のキルコスの提案も全体的にですね、やはり何て言いますか、システムの提案というか、どういう仕組みを作るかっていうことの提案が多いような気がして、
はい、
そのあたりがすごく印象に残っています。はい。
はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、はい、山口さんが選んだ、まず金賞からお願いします。
はい。金賞は、
はい、
071番。71番の重力のホリーですね。
はい。それでは、ご感想、
はい。
はい。コメントですね。はい。コメントお願いします。
はい。この71番に対してのコメントですね。
はい。
まあ、水平と鉛直っていうテーマで、何か案を考えようとしたときに、最もなんというか、思いつかなさそうな、しかし、極めて関係性の濃いですね、提案だなと思っています。で、実は、この審査をするまでは、まあ、個人的なテーマとも関係しているんですけれども、都市的な提案であったりとか、まあ、大規模な建築の提案みたいなものを、こう、期待しながら、審査をしていったんです。この重力のホリという作品は、応募作品の中でも、極めて身体に近いというか、家具をさらに小さくしたような部材のスケールで、空間ができていて、しかもそれが、美しい。さらに広報の提案と、あと既存のコンテクストっていうのも、ミックスされている提案で、すごく、これはいいデザインだなと単純に思えたのが唯一の作品がこの作品でした。ですので、はい、何かその水平と鉛直っていうことからすごく考えていくとこの作品が金賞ということにはならないのかなというふうにも思うんですけれども、非常に感激したといいますか、美しいなという、その自分の感覚を最終的には優先したというような印象でこの作品を選びました。
はい。それでは続いて、銀賞ですね。
はい。
はい。
銀賞は、249番。
はい。
の、スーパーインポーズポッシェですね。
はい。
はい。
はい。それでは、コメントお願いします。
これも印象。はい。はい。これはですね、銀座の街に巨大な、ガラスの屋根をかけるという提案なんですけれども、まずですね、まあ、先ほど言いましたけれども、水平と垂直を考える上で都市というのは切り離せない、要素かなというふうに思ったんですけれども、その都市に対して、かなり、積極的な提案をしているということが、印象にまず残りました。しかも、積極的な提案どころか、都市の、まあ、居心地というか、人がいる空間そのものを、大胆に変える提案をしているのが、いいなというふうに思いました。で、さらに、パースがとっ ても美しくってですね、特にこのガラスの屋根から高層ビルが突き出すという、そういう、パースがあるんですけれども、これが美しいし、水平と延直というものを考えないと、なかなかこの提案にはいかないのかなと思って、そのテーマとの合致しているところ、それから風景というものに魅力を覚えました。それで選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、続いては銅賞ですね。
はい、
はい、
銅賞は235番、
はい、
教会の鑑定という作品です。
はい。はい、それではお願いします。
で、この教会の鑑定という作品は、まあ、実はちょっとプレゼンテーションがやや稚拙で、まあ、もったいないなというような感覚が最初に来たんですけれども、考えていることはとても面白いです。ある仮想の国で、まあ、ベルリンの壁のような東西が分かれているような場所があったときに、そこに何重もの壁を建てて、境界線を曖昧にするという、まあ、シンプルな提案。そこに官邸を入れる。首相官邸を入れるという提案だと思うんですけれども、まず、水平と延直という言葉から、なかなか境界を考えるということに行き着くのが、なかなか難しいだろうなと思うのですが、そこにたどり着いたことがまず感激しました。それで、さらに、その水平、まあ、国家、国と国の、境界、まあ、水平での隔たりっていうものを延直的な提案、高さを変えたりとか、窓を開けたりとか、そういうもので、曖昧にしていくということも、なるほどと思えるポイントがあって、水平と延直というテーマに、とっても合致している提案だなというふうに思い、これを選ばせていただきました。ただ、先ほども言ったんですけれども、ちょっとプレゼンテーション、もっと何か、こう、鑑定ということだけではなくって、そこに人がどういうふうに、居場所を見つけるのかとか、そういう、さらに踏み込んだ提案がパースだったりとか、プレゼンテーションに定着しているような印象です。
うん、はい。
はい。
はい、ありがとうございました。以上が銅賞ですね。
そうですね、はい。
はい、それでは、佳作の発表をお願いします。
はい、これも1点ずつでよろしいですか。
はい。
はい。はい、まず、佳作の1つ目が、004番、ことにおける時間と場所という作品です。はい。はい、これは、京都に、永続的な、京都の街並みをどうやったら永続的に、作っていけるかというシステムを提案している作品です。まあ、まず構造の問題を風景の問題と扱っているところがいいなというふうに思って、さらに京都の街並みを単純にこう保存するという話ではなくて、どんどん新陳代謝させていくことによって変容し続けさせて、それが、風景として、変わり続けながらも、ずっと伸びる提案であるところが、面白いなというふうに思いました。
はい。
はい。
はい。それでは、続いての佳作ですね。
はい。
はい、
佳作の2点目ですけれども、091番。
はい。
091番の都市と都市という作品です。
はい。
これはですね、まあ、かなりコンセプチュアルな提案なんですけど、先ほどのスーパーインポーズの作品に、まあ、少し似ているところはあるんですけど、先ほどが屋根だったんですけれども、こちらは都市的な、おそらくガラスなんじゃないかなというふうに思うんですけど、ガラスの壁を建てるという提案です。それが、まあ、かなり10キロ四方ぐらいなのかな。かなり大きな壁が、しかも高さが、4、50メートルありそうな高さの壁が、こう、ある境界線を作ることによって、都市に、まあ、都市を色分けするというか、 密度を変えるというような提案かなというふうに思います。かなりコンセプトで想像力がかき立てられて、しかも都市に対して大胆に提案しているというところが好感を持ちました。
はい、はい、ありがとうございます。それでは佳作の3つ目ですね。
はい、
はい、
3つ目は183番受け道が作る家という作品です。
はい、
これはですね、まあ、煙突という要素を、まあ、水平にし、まあ、本来鉛直方向の煙突という要素を水平に寝っ転がらせることで各々の重工をつなぐという提案なんですが、まずその煙突と案の中で呼ばれている空間がとっても魅力的で、家具になったり、床になったり、窓のような穴が開いていたりと、まあ、すごく魅力的な空間になっていて、しかもそれが公の場所でもプライベートな場所でもどちらでもないような魅力を持っていて、なんか見てみたいと思わせてくれる作品でした、
はい、
ですが、
はいはい、
まあ、少しその煙突という要素を、まあ、寝かせたっていうのはすごくいいなと思うんですけど、なぜ本来の煙突の要素である垂直方向の要素を消してしまったのかというところが最後までちょっと疑問に残っていて、この煙突がまあ縦横に伸びるような抜け道みたいなものが計画されていたらもっと魅力的だったような気がするんですが、そのあたりは本当は作者のお話を聞きたいなと思ってる、まあ、そういうとてもいろんなことを考えさせてくれる作品だなというふうに感じました。はい、
はい、ありがとうございます。はい、それでは次ですね。
で、はい、佳作の4点目、これが最後になるんですけれども、はい、217番、
はい、
日比谷リコンストラクションという作品ですね、うん、はい、これは日比谷公会堂をコンバージョンといいますか改修する計画なんですけれど、まず公共的な文化施設に対して大胆に提案しているなという印象です。
はい、
しかし水平と鉛直のグリッドをこう構成していくというところは、まあ、ある種のこうこの本編におけるちょっとセオリーみたいなところではあるんですけれどもただそれが既存の日比谷公会堂のグリッドから来ていると、それを、まあ、スケールを変えながら延長させていくっていうところが、この作品にしかない、特徴で、しかも、それによって生まれた空間が、特定のため、人のために使う場所ではなくて、誰でも、入ることができる、まあ、公園のような室内の場所ができるという提案とか、うん、まあ、公共施設に対してすごくいい提案だなというふうに思っていて、かなりしかも現実的な風にも見えて、僕には見えて、で、選ばせていただきました。はい。
はい。それでは、佳作が以上4点ですね。
はい、4点です。
はい。それでは最後に、今回のテーマの鉛直と水平なんですが、日頃山口さんはどういうふうにお考えかということをお願いいたします。
はい、まあ、普段から水平と鉛直に対してこうすごく考えているというよりも、普段考えていることが考えていることの中で水平と鉛直にという言葉とどうつながるかなというふうに今先ほどから考えていたんですが、やっぱり都市だなというふうに思います。水平と鉛直というのを象徴しているのが都市だなというふうに思います。エリアという概念と階数という概念がこの世界には混在していて、それが、今思えばまさに水平と鉛直ということが都市、そのものがそれを表現しているんだなというふうに思います。ですので、まあ私、今回選んだ、まあ金賞以外かな。金賞はちょっと ちょっとダントツにいいなと思っちゃったので、
はい、
あの、ちょっと違うんですけれども、あの、それ以外の作品っていうのは、あの、自然となぜか何か都市というものに対して、水平と鉛直ということから都市をどう考えられるかということに対して提案している作品を選んだのかなというふうに思っています。あの、このテーマは、私にとっては建築は都市をどう扱うかということを、あの、言っているように思えました。はい。Thank you.